ます。壁のことはありがとうございます。賛美を導いてくださって感謝であります。特別賛美とメッセージをありがとうございます。さらに言葉を通して学ぼうとしています。生きる神を豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお願いいたします。アメン。ルカの福音書の14章を開いてください。ルカの福音書の14章の25節から、ルカの福音書の14章の25節から、それではお願いいたします。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。今日はですね、この箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それで、先ほどサラ牧師からもありましたように、1597年のですね、関ヶ原の合戦の時もですね、2月5日に、これは旧暦の2月5日なんですよね。旧暦の2月5日じゃなかった。これでいいのかな。旧暦の2月5日じゃないですね。旧暦の12月19日の、そして今の暦に、合わせると2月5日。こういうことになるわけですね。でですね、私は26世人と触れたのはですね、首脳住宅資産センターという協会が始まったんですが、その一番最初の時のことだったんですね。いつかのことがそこからスタートしてるんですね。一つは何かといいますとですね、予告用紙、死の予告が与えられたんです。でそれは何かといいますと、お母さんが息子さんを殺そうとしてる。だからすぐ行きなさい。こう言われたんです。で私はですね、東京の国分寺にその時住んでいました、新宿かどうかだったらすぐ行くんですけど、福岡だったんでちょっとですね、と思ったんですね。というのは、それが、ね、彼から来たんだったらそれはそれでいいんですが、来なかったら往復の飛行代がダメなんでしょう。で私はですね、そういうのに弱いんです。この間ですね、うわっ、得したと思って、ムカッとしたことがあったんですね。それは、寺牧師と小津田牧師にですね、食べ放題のお店に連れて行っていただいたんですね。で食べ放題のお店に連れて行ってて、1900円か、いくらかって、書いてあったんですね。ちょっと高いなと思ったけど、どんどんと払っていってですね。そしてですね、入ってきたんですね。そしたらですね、私だけシニア割引で1300円って言うんですよ。私の時に、やったと思った時にですね、常にね、ムカッとしたんですよ。25歳に対して、シニア割引で1300円って言うんですよ。ですからですね、喜びも、心がのものにならなかったんですね。あとまで、私は安いと、本当に、なんて言うんですか、平安を感じるんですけど、高いでしょ。それで予言はね、正しいかどうかっていうのを吟味しないといけないんですね。その時点でよくわからなかったので、可能性はある。確かにね。しかし、間違ったらね、それは新宿ぐらいだったらね、大したものないですが、うちから新宿ですよ。ね。でも、こちらに行くのは大変だなと思ったんですね。しかしね、祈って、そしてね、もしこれが本当だったら困るからっていうことですね。ともはね、損をしてもと思 思いましてですね、十字架を打って来たんです。そうしましたらですね、本当だったんですね。そしてですね、その、来てもらって、その後、私がね、洗礼式みたいなのだったんですね。で、それが一番最初だったんです。ですね。そして、その時にですね、九州に初めて来たっていうのかっていうと、私の母親、熊本の出身ですから、来たことがあるんですが、久しぶりに何十年ぶりに来たんですね。だから、どっか行くのは見込みじゃないかと。こういうふうに感じてたんですね。ちょっと祈ってみたら、長崎っていう感じがしたんですね。長崎に来たんですね。で、長崎にどこ行くのかなと思ったらですね、その、26世紀のところって言われたんですね。で、どこだか分からなかったので、タクシーに行ったんですね。26世紀のところ連れてってください。って言ったら、なんか変な顔したんですね。26世紀のところですかって言ったら、そうですって言ったんですね。それでですね、まあ、タクシーに乗っけてもらったんですね。それでタクシーでずーっとこっちの方が、って言ってですね、もうだいぶ遠いなと思ってですね。そしたらこのまま戻り始めてですね、ずーっと行ってですね、それで着いたんですね。そしてですね、26世紀の、ところに立って下向いたらですね、そこで駅があったんですよ。ちょっと、合わせてたんじゃないか。ね、これは、うなっときましたね。教えてくれればすぐそこですよって。そしてですね、26世紀のところでこうお祈りしたわけですね。そしたらですね、すっごい臨在ですね。普通の臨在ではあるんですね。どうしてもひざまずいて祈ったんです。でね、あれってこれは何かと、ね。これは何か、ここ神様が語っておられる。これをですね、非常に強く感じたんですね。そうしましたらですね、主が、この26世紀の、いろんな出来事を、もちろん本で調べたわけですけどね、教えてくださったり、そしてですね、十字架を歩みっていうことをね、こう言われたんです。これは主の字が全体にこう言われた言葉となりました。またそれだけではないですね、日本のキリスト教会全体にも言ってると思いますし、また世界の真にね、神様に従おうと思う方々全体に対しても、これは言われている。こういうふうに感じるんですね。そしてですね、26世紀はこのカトリックの方なんですね。そうすると、あるプロテスタントの方とは言うのです。カトリックは異端であるです、ね、こういうふうに言います。でこれはちょっと極端な論である、こういうふうに言われます。もしカトリックが異端だったら、ちょっと論理的な矛盾を生じちゃうんですね。それはないかと、あくまでもカトリックが異端だったら、カトリックからプロテスタントが出てきますから、異端から正統が出たということなんですよね。これは考えない。しかもルターの宗教改革以前は全部カトリックなわけですから、それ以前はクリスチャンがいないということになります、ね、これはおかしいですよね。で確かにカトリックと我々が意見の違う部分があります。しかしですね、カトリックの中に真なる神に従う者たちがおり、それでそうでない方がいらっしゃるでしょう。それと同じように、プロテスタントにおいても真に神に従う者たちがおり、そうでない方がいらっしゃいます。私はそのように感じているんですね。ですから、このカトリックの26世紀の方々は確かにカトリックの方ですが、真に神様に従うクリスチャンであり、それはですね、カトリック、プロテスタントで共通であり、それで日本においても世界においても共通である、こういうふうに考えています。ですから、この方々はですね、真にこう主に従う神の子たちであるということですね。私は、確信しているんですね。そしてですね、この人たちの歩みに関して主はこう語られてきたんですね。で、この方々の歩み、十字架を歩みに習いなさい、こういうふうに常にですね、語られていたものです。そしてですね、最初の時に、また予言を通して主は語られました。何を語ったのかと言いますと、これから海外選挙が始まります、ね。その当時ですね、海外に行った人はいませんでした。 長門君だけはね、1ヶ月アメリカ行ったってね、それでパスポート持って、ワッとおりましたけどですね、もうそれ以外は全然で、海外に行くなんて感じじゃないですね、みんなですね。しかし神様は、海外選挙を大きく広げる、そして始めるということを語られたんです。そしてですね、その前に言われたんですね、その備えで、5つのチームが長崎に行きました。そして、長崎で、十字架、そして神に従うことからを牧師としてくださる。こういうわけなんですね。で、この時にですね、主が語られるということをね、半信半疑の面もありましたし、予言の働きに関してはよく知りませんでしたので、ね、確かに主から来たとは思ったんですが、恐る恐る、みんなで、この、長崎に行き始めたんですね。で本当にこの後、海外選挙が開かれるのか、本当にこの後、技が始まるのか、そしたらですね、こう思ってた。しかし、主が語られていると思うから、半信半疑だけど、ともかく見ていこう。こういうふうな形でですね、出てきたんですね。そして、面白かったのはですね、4回チームです。4回チームですね。3回チームだったんですね。結婚チームっていうのは、3回チーム。これは結婚チームですってのが出たんですよ。俺もう冗談だと思いましたけど、8人ぐらい行ったんですよね。8人かな、7人行ったのかな。ね、7人行って、そのうちの6人で行きました。ね。そう、7人行って、そのうちの6人結婚した。だから神様はですね、面白いことを語られますね。で今になってみると、確かにそうだったと思います。だから皆さんもご承知のように、今私たちはですね、海外の、どのぐらいの国ですね、教会があります。そして百数十の教会がですね、海外にあります。そして個人に関してはですね、4カ国で個人の畑をしています。で、私に関してはですね、100回か200回ぐらい海外選挙に関わっています。まさに、ここがスタートだと思っています。そしてですね、主は、この26聖人の事柄を、ですね、私たちのスタート台としなさい。こういうふうに、こう言われているわけですね。そしてですね、その中でこう主はいくつかのことを語られたんですね。もう何を語られたのかというですね、予言を通して言われたんですね、殉教が起こっている。ですから殉教が起こっているので、そのための、お墓を作りなさい、こういうふうに言われたんですね。それでですね、私はその言葉を握りながら、浦上の浦和あたりの坂ですね、そこは歩いてたんですね。そうしましたらですね、なんか素晴らしいお墓があったんですよ。まあ、素晴らしいお墓って言っても、十字架がくっついてるわけですよね。で見たら、7、8割かな、もっとかな、十字架がくっついてるんですよ。だからですね、感動しちゃって、そのお墓に吸い寄せられるようにですね、向こう行ったんですね。そしてですね、素晴らしいなと思ったら、一区画、いい場所が空いてたわけですよ。ね。そして私、そこの場所に立ったら、まあ、ここは売り出し中とかなんか書いてあったんですよね。こうですね。で、見渡すとね、こう、いい場所だなぁと思ったんですね。で、ここが、少女がのお墓の場所になればいいなと、こういうふうに思ったんですね。そしたら、その時ですね、語られたんです。ここをあなた方の場所として与える。はっきり考えた。ここを我々のお墓の場所にあるんだ。これも本当に思ったんですね。そしてですね、私たちはですね、私は教会に帰ったんですね。で、教会に帰って嬉しかったので、そのことを発表いたしました。ね、でそうしましたらですね、教会のある方が、お墓屋さんに電話をかけて、そしてですね、交渉しちゃったんです。 そうしましたら、そこはとんでもないお墓であることが分かりました。代々の浦上天主堂の奉仕者の方々のお墓であり、そして浦上天主堂の4番崩れという、明治時代の最後の墓なんですね。明治時代の最後の墓の殉教者たちのいる、まさにその墓で、私はね、感動したんですね。じゃないかというと、殉教者が出る。そしたらですね、殉教者のいるお墓に死が、そうしましたら、そのお墓のですね、お墓屋さん、この人、浦上天主堂の方なんですね。お話ししたら言ったそうですね。我々がプロテスタントなんですが、あなた方と私たちは心が一緒である。だから、カソリックではありませんが、あなた方にお詫びします。こういうふうになったんですね。それで、我々は変えることになったんです。変えることになったんですが、なぜですね、私はお金がかかると信仰の愛ができないっていう欠点があるんですね。それはそうかもしれないけど、ね、お金がないわけですよ、ね、しかも、300万とかなんか言ってましたから、そんなの出てくるわけないですね。ですからですね、私はですね、聞きながらですね、そのままに一人だ。そしてね、長崎来るたびお墓に、行くとですね、そう、ウジラシュって出ててね、まだある、まだある、まだあると思ってたんですね。でそう、まだある、まだある、まだあると思っていましたらですね、ある時、やめなっちゃったの。要するにね、その時思ったんですよ。あれ、売れちゃったのかな。ね、そして思いました。なんだ、神様、触れるって確かに言ったでしょ。ね、でも結局、違うんだ。ね、わっしょんだ。でも行くためにまだ空いてる、ね、でも売れちゃったんだろうなと思うんだけど、行くために空いてる、ね、そうしましたらですね、ある時、お墓屋さんから、ですね、交渉した我々の教会の人のところで、何かというと、お墓をの場所を売ってほしいと、たくさんの人が言ってた。ところがですね、あなた方のことが気になって売れない。だからまずあなた方に聞きます。あなた方はこのお墓を買うんですか、買わないんですか、こう言ってきた。でそれでその人から非常に強い電話が来ましたのでですね、まあ、一応どうせ現金は来ないと思いましたけども、司法に出すことをしたんです。そしてですね、お墓で350万かな、これが必要ですっていうふうに言って、そしてですね、出した。3日で来ました。不信仰っていうのはあれですね、ダメな神の技を決めていったのか長取るんじゃなかったんですけど、いや、私が止めていたんですね。私の不信仰は働きを止めてた。そしてですね、お墓に契約することになったんですね。ところが契約するのが、実は2月の5日の週、これは別に合わせたわけじゃないんですね。でね、もう2月の5日の週ですからね、当然2月の5日だなと思うから、で2月の5日に、ここでですね、契約をしたんです。そしてお墓さんは言われたんですね、1週間ぐらいでお墓を建てます。こういうふうに言ったんですね。で、1ヶ月経ったんですね。2ヶ月経ったんですね。ただ、私の方はね、別に亡くなった方はいらっしゃるわけじゃないので、いい格好をしたんですね。で、また、殉教者を入れるお墓ということをやれたので、あんまし早く作っちゃうと、早く死なれても困る。それでですね、私、ほっといた。半年経ってもできない。そしてですね、1年経ってもできない。もう見事なもんですね。1週間以内に建てるって言ったのに1年経って、まあ、でもね、そういう方 だからこそ我々が曖昧にしてて待っててくれてたかもしれないけどね。でですね、1年半かな、2年半かな、1年半ですね。1年半経った時に突然ですね、キャラ牧師のところにお世話が起きてきた。お墓屋さんがですね、それでキャラ牧師はですね、あれと思ったそうですね。これはね、お墓ができたんだよ。 そしてですね、走っていって、そして見たら、琥珀ができていたのです。そしてですね、それがね、8月15日です。で、我々はですね、この日にお墓ができていたことを認識したわけですね。で、この時、私たち、フィリピンチームはですね、ダボに行ってた。そしてですね、何が起こったのかというと、ジャッキーたち、ジャッキー宣教師射殺、そしてジャッキーたちクリスチャン、5人の殉教が、この日に起こった。しかも、その5人の殉教の時にですね、刑務所の囚人たちは彼らを狙ったのではないんです。我々を狙った。で、刑務所の5周年、2周年記念の、全能記念集会の講師は私だったんです。ところが、主の手によってですね、主の導きによって喧嘩した。ですから、ある面で磨いて、言ったらなんですが、そういう形で順調になったんです。私はですね、これはただの偶然ではない。こういうふうに思うんですね。そしてですね、主は殉教者の、が出てくる、こういうことを語っておられました。で、私はですね、殉教者は出てくる。しかしこれはですね、主の時間にかかることではありませんですね。皆さんもご承知のようにですね、世の場合にはたくさんの殉教者、今でもたくさんの殉教者が出てきます。で、主に真に従おうとするクリスチャンの方々はですね、多くの方が、ね、方がその中で、動いているでしょうか。で、私はですね、マリン・キャブラさんと最初に会った時にお話をしたんですね。そしたらマリンさんは言いますか、自分は預言者だと示されている、ね、10年以内にアメリカでも100万円を超えます。厳しい時代にアメリカもなっている、こうした。そしてですね、私は、中国に行きました。そして、中国に行ってですね、中国の地下教会の代表的な歌と、これもね、父親でした。ですね、上海南京中という、こういうことですね、その歌ですね、著名な歌でした。そしたら、御言葉を通して顔と顔を合わせて会う、こういう文章だった。そのほうがこういうものだったんですね。そしてですね、何の関わり合いもない、何の道もないのに、そのほうが分からない、こういうものだったんですね。そしてまずですね、我々は北京に行ったんです。それで北京にですね、パンダさんという人、ありましたですね。それでこのパンダさんという方はどういう方かというとですね、これもね、23、4年、東国際大地下協会の方で、中国の3人の代表的な人なんです。そしてですね、命の水の人がですね、いろいろセットアップしてくださったので、パンダさんと会うようにセットアップしてくださったんですね。そしてね、ともかく公園に行けば分かる、クリスチャンは輝いてるから、もう中で、すぐ分かると、ね、言わなくたって分かると、こういうふうに言ってですね、こういうふうに言ったんですね。ところがね、輝いてる人一人もいない。でもね、すごくキョロキョロしてるのが2人いた。一人は私なんで、一人はあっちなんで、そしてお互いにキョロキョロしてるのですね、輝きではなくて、キョロキョロでね、あれに違いないって言ってね。それで、お会いしたのですね。そしてね、その行く前に、すみさんに言ったんです。この人が、上海のね、その超有名な方の住所にですね。そしてですね、私はね、その時に、お話をしたんですね。で、最後に上海に行っていたんです。それは、彼が言ったんですね。その人のところに行くんですか、こういったって言ったんですよ。だってその人が言うって言ったら、その人が向こうから言ってきた。だから私言ったんで、 に行ったんですね。で、上海に行きましたらですね、まあ、その方の、お家って言ってもですね、住所もらったと言ってもね、1000万人と出張、今2000万人と出張、ね、そんな簡単に見つけられるわけなんですね。どうしようかと思ったんですね。そしたら、着いた日の夜、ラーメン食べに行った人が見つけちゃったんですよ。実は歩いて10分の場所にあったのですね。で、その日この宿の施設で行ってます。それですね、我々行ったんですね。そしてですね、みんな泣いてました。奥様も泣いてました、ね、そしてですね、顔と顔を合わせて、私は世界のお家は二十数年東北を咲いたですね、その家はその家とですね、ワイさんです。そしてその家がね、言われたんです。何色にありますか。白目になってます。白目になってます。言われてもそうです。白目になってます。これだと思いますですね。で、私たちはですね、今時代が大きく変化してきているということを本当に。そしてですね、聖書を通して我々が聖書を学ぶ限り、イエス様の再臨とその前の時代で非常に厳しい迫害が来るということを書いてあるということになります。で、そんなことはないというかもしれませんね。3、4日前からですね、キャラボクシたちと一緒に自動車に乗りながらですね、私も嘆いてたんですね。なぜ嘆いてたのかと、ああ、車掌よりは引退になる。車掌よりは引退になる。要するに、どうしてそう思ったのかって言いますね。貴乃花が理事になってるでしょ。まあ、知らない人いるって言うかもしれないね。知らなかった人もいるんで。理事になったんですね。理事になれないはずがなったんですね。で、セロンがね、理事になれっていうセロンがあるんですね。ですから、何人かの方、親方、セロンに押されちゃいましたよね。それで理事になったんでしょ。そうしますとね、貴乃花、結局、セロンの後押しを受けてますから、セロンの方向で強く押し出すでしょ。相撲協会だって、セロンの方向で強く押し出すでしょ。で、セロンは、朝青龍をやめろなんて。だからもう分かってました。ああ、もう朝青龍引退。朝青龍引退。朝青龍引退。朝青龍引退ってですね、そしてですね、神の話しないで、その話ばっかりやってる。それはね、分かるからですね。そして皆さんね、来る。厳しい時代が来ます。厳しい時代が来ます。もちろんいつ再臨が来るか分からないので、それとの兼ね合いでしょうけども、この多くの、神の御座が言っているように、聖書で言っているように、この時代が来るんですね。ですから我々はですね、26世紀のことを見て、あ、素晴らしい信仰者であり、素晴らしい話だな、感動するだけではなくて、なぜ神様がそれを言っているのかって言いますとね、我々がその対応をしなければならない時代にやってくるってことを言っているんです。ですからね、寝るのは今のうちです。ですね。今日は長崎にゲストが来てないので、どうしてもなと思ったんですよね。そしたらですね、なんか熊本から来た人が言ってました。私が出るときまだ寝てた。皆さん、ゆっくり休んでおいてください、今のうちに。具体的にですね。で、皆さん、信仰の土台で神様が語られているのは、そういう時代が来るからです。もちろんこれはね、死の十字架だけではありません。日本全体の問題です。あるいは世界全体の問題になるでしょう。で、私が聞いたのはアメリカの奉仕者であり、中国の奉仕者であります。しかも困難を受け、一人は感謝の歌ですね。世界的な歌から私はですね、聞いたんです。もちろんそれ以外に私は聖書を学んで、明らかにその時代が来るということをですね、見ているんです。そして私たちに殉教者が出るということが書かれています。もちろん我々だけが殉教する、我々の中だけで殉教が出るんだな。本当に主に従う日本のクリスチャン、また主に従う世界のクリスチャンの中で多くの殉教者が出てくるようになりました。実は皆さん、時代が大きく変化しようとしているんです。時代が大きく変わろうとしているんです。そしてですね、そのことを主は 語っておられるということを私は確信したんですね。そしてこの時にですね、あの26世人の方々はどうしたのかというと、まず神様を大事にします、ね、神様を信じると言わなければ、神様を第一にするって言わなければ捕まえられるはずがないんですね。ルドゥルを威張るとかそうでしょ、ね、神様信じなきゃいいんじゃないのですね。でこの時にはね、あの26世紀の方々は神を第一にしたんです。今真実の福音者は神を第一にしたんだと思いますですね。神を第一にするんですですね。でこれが一つ大きなポイントです。でもですね、人によってはね、あなたのクリスチャンは違いますとかねそういう方々もいらっしゃいますね。でね、その時にね、どうぞ気をつけてください。我々弱いのです、ね、皆さんの中で主を裏切ったことのある方いらっしゃるでしょ、ね、はっきり言いますよね。裏切ったことのない人は手を挙げることはありません、ね、一斉に石が飛んでいますよ。皆さんそうでしょ、ね、でその時にですね、長刀型にならないといけないんです。長刀型、ね、恨みっても悪いことをしても悪いことをしても悪いことをしても神様許してくださいってね、まあ、ペテロ型ですよね。皆さんユダは恨みって、私はなんてなんだ、こんな私は死んだ方がいいで死んだって言ったでしょ。いやこれが間違いなんです、ね、で私は弱い、ね、私は本当に神の前に弱いクリスチャンである、ね、まあ、それだったら正解なんですよですね。そしてですね、神様は強いクリスチャンをですね、正しておくしているわけなんですね。何かというと弱さを自覚して、そしてですね、恵みを呼び頼むクリスチャンなんです。どうして恵みを呼び頼むかというと、恵みを呼び頼まないとやっていけないんです。もうダメなんです。自分に頼ったら危なくてしまうんです。ですね。神様を大事にするということによっても、皆さん、恵みに呼び頼みます。ですね。そしてですね、このクリスチャンたちはですね、死ぬという言葉に関して、聞きます。彼らはですね、まあ、命を捉えているということですね。で皆さん、今はね、命が捉えるってのがないです。しかし宣教においてはそういうことはありえますし、また同時に時代の変化の中でそういうことははっきりと出てくるんですね。高木千円のことね、ちらっとキャラボクシャー言っておられました。裏紙の4番クズの時に何人でした？60人ぐらいかな、68人捕まえられたんですね。そしてここで献身者も、そして信仰の強い人もいたんですね。それは67人ぐらいいたんです。しかし一人だと固く信仰を希望したさ、これはね、たまに専門どうなの、この人はすごく弱々しい人なんですね。捕まったら一番最初に廃墟しちゃうだろうみたいな感じだから、それが神様の信仰のハートが見えなくなると思います。で、あとですね、どうしてあなたは恨みなかったんですかって言われたんですね。で、その時にですね、言ってました。私は弱いのか、恨めると思いました。だから、恨めない。恨めたんです。で、皆さん、恵みを恨めたんです。というふうに思ってます。で、ここにいらっしゃる方、そういう方がいます。ね、もちろん、真のクリスチャンというのはそれはそういうものではないと思います。それは日本だけに限らず世界のものですね。でもね、真のクリスチャンはですね、恵みによって出すのです。ふさわしくないのに神の憐れみによって出すのです。 先生、ふさわしくないのに神の憐れみのところに行くのです。ふさわしくないように神の恵みのところに行くのです。でもね、恵みによって勝負する。で、この高木先生もですね、一人の命が。それでね、一段になってきました。神の恵みによって勝負するって、一段になってですね、この人たち、また、ロハに戻ってきたわけですね。そこで素晴らしいことが起こりました。で、確かにですね、殉教する人はいるでしょう。私は確信しております。ですが、自然死じゃなくて、殉教する人はいます。で、ジャッキーたちが殉教したときに、彼らははっきりと示されていたと言いました。で、前にも言いましたね。私はジャッキーたちが殉教する前にメッセージの中で、ジュレッタたちがですね、殉教の召しを受け入れて前に出てきたのをはっきりと見たと言いました。ね、明らかにいい人の発見になりました。ですね。で、皆さんのうち、何人かそういうことがあるでしょう。私はおそらく、皆さんははっきりとその意思を確認させられると思います。で、そのように一緒に耐える。一緒に耐える。一緒に耐えると思います。人間というのは弱いものですね。こういうことありませんか？もう涙を流して、神様、あなたの十字架もありがとうございます。あなたの愛をありがとうございます。もうすべて私をあなたに捧げます。もうあなたのためにだけ行きます。もう他のことは何もしません。あなたのためにだけ行きますって3時間のうちで、そういう方いらっしゃいませんか？でだからね、人間ってのはそうなのです、皆さん。そうなんです、皆さん。ね、そうであってはいけないとか言ってですね、一生懸命頑張っちゃったらですね、鬱になっちゃったりなんかするかって言われてね、本当に気をつけないといけないですよね。ですね、我々はですね、恵みによるためのものです。ね。そしてですね、この26世紀の方々が、どういう歩みをされたのかというとですね、パウロミキですよね。パウロミキ。福音を伝えた。ですね、私は26世人と我々の歩み、それから日本の歩み、世界の歩み、特に主に従おうとしている方々の歩みと大きな関係があると思います。私は直接ね、そういうことを感じたんですね。それはですね、主人さんと結婚するときにね、ちょっとややこしいことがいくつもあるわけですね。何かというとね、相手は預言者です。ですからね、示される前に見ちゃう。だから結婚式何やる、どうしてやるって言ったらですね、カトリックの神父が式やってるのが見えた。え、江戸神父が式やってるの、みたいなんですよね。まず見えるから来ちゃうわけですね。そうなりますと、こっちはそうはいかないわけですよ。ね、本当に主が導かれてるか、御言葉の確認をしてですね、そして状況の確認をしてですね、これが正しいかどうか、示しかどうかってことですね。こう項目ごとに分けて三十数目にしましてですね、要するに祈り込みに行くわけですよ、いろいろね。ね。そしたらですね、結局江戸神父なんです。ね、バカみたいに言ってたんですよ。巡り巡ってですね、結局そうだということになったわけですね。それでですね、おかしなことになったわけですね。それは何かというと、カトリックの神父のところにプロテスタントの牧師がですね、結婚式の式をやってもらえないと、ね、遺言がありますからね、1517年以降ね、ルター以来の遺言ですよ ね。ですから皆さんね、カトリックの神父の式で、カウンセリングを受けろっていうことになるのは、なんとなくカウンセリングがですね、トゲトゲしてるわけじゃないですね。で、そういうような感じがこうあるわけですね。で、その時にですね、こう祈ったんですね。祈ったら、結婚式をね、2月5日にやりなさい。こういうで、2月5日、ね、この26世紀の殉教日。そして、このことにしたのが、こういうの。そしてその時にですね、私はクリスチャンネームを求めるように主に導かれていまして、 こう祈ってたんです。そしてですね、エド神父にこう言ったんですね、我々は2月5日に結婚式をします。そしてエド神父がね、びっくりされました。ですね、あなた方プロテスタントだから知らないだろうと思います。それは大変ですよ。26歳でも相当多いですよ。だから我々言ったんですよ。それ知ってますって。今まで知ってるのかって。この間来てね、精霊の時に入って、そして一緒に会えたので、そう言った。そうしましたらですね、主の先生にびっくりがしましたね。エロー、こうしない、神父なんか驚いてるんですね。実は、自分はですね、こういう言い方ですね。で、こういう言い方をしたんですよ。私は認めてるんですよ。26世人のお導きによって日本に来たんですですね、まあ、26世人のことが語りかけになって、それを通して主に働いてやってきたというですね。でですね、まさに指揮者として主が送ったって考えられるんですね。そしてその時祈ってる時に予言できたんですね。あなたのクリスチャンネームは今あなたが持っているものの名前です。あなたが持っている26世紀の中のものの名前です。そのものがあなたの富なしをしている。富なしというかどうかはね、手に入ってないと分からないですよね。いや、知らないっていうかもしれません。言われてたのでちょっとすいませんね。そんなことはないでしょ。そう言われたんですね。そして私ね、その時パウロミキって考えた。でね、それでパウロ、ね、そしてですね、その後設備にこうびっくりしたんです。 何にびっくりしたのかというとですね、この江戸神父の関西を受けるために毎週から2週間に行ってから行ってたんですよね。そしてね、ミキハウスね、でミキハウスって言ったって別に、ね、誰が何て名前してるか、それは私には関係ないんですよね。そしてね、ミキハウスって言って、そしてその話になったんですね。そしたらね、とめどくの牧師の神父がいるわけですよ。パウロ・ミキを記念して、ここを、もちろん単なる偶然とね、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私は偶然とは思いません。だから、パウロ・アキナ、ハワイの人でありました。ミシンかなとかね、よく最近でこそ純粋日本人というふうに思ってきましたけどですね、それがあるわけですね。そしてこの時にですね、この方々は、死に赴く愛の中で福音を述べたいですね。で、私たちはですね、困難の時代を前にしております。こういろんな困難がこれから起こってくるでしょう。で、十字架を放置ですね。そういうのは、主は私たちの助けなんです。主は私たちの恵みなんです。大きな助けと恵みを与えます。そしてですね、その中で主は弱いものを助けてくださいます。ですから皆さん、ね、もう私が頑張れば、もうこんなの、一頃私が頑張れば、なんてことじゃなくて、神の恵みに頼りつつ、進んでください。そしてね、リバイバルが入ってきます。リバイバルが入ってきます。そして、リバイバルの働きを大きく大きくきます。皆さん、リバイバルの働きっていうのはですね、はっきりと、弱さとか自分ができないということを認めた者たちを通しなさい。旧約でも新約でもね、特に旧約の、主の召しを受けた人たちの対応を見て分かります、ね、はっきり言っている人もですね、自分はできませんですね、ダメだよ、一つ分かる、自分でできません、弱さをしてですね、弱さをして、ちょっと弱さに弱いなと思う人、ね、あと5年ぐらいこう回りますね。皆さん弱さをしてください。それで神様はですね、 弱さを知っている者たちが、耐えることを通して、恵みに耐えることを通して幸せになる。皆さん、主に頼り、そしてですね、この宣教をするんですね。26世紀の時に出されてないことがあります。それは何かというと、日本の国です。ですね。確かに感動して、スパイの方々がいらっしゃいますけど、たくさんの方々が、その信じることを望んでいました。26世紀の時代が一番大きいです。これから大きな技になります。私たちの間に大きな技が起こります。日本の教会に大きな技が起こります。世界の教会に大きな技が起こります。皆さん、真に従う。また、真に恵みに頼むものを通してですね、主はその技をなされるということですね。どうぞ覚えておいてください。お願いします。神様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらに良いことに宮沢を荒らしてください。主の豊かな働きを荒らしてください。何かこう、献身の思いを持っていたんですが、一度それを捨てちゃった方がいらっしゃいます。これ、しっかりと念入れ直して、もう一度踏み出すように、主は働きおられる方がいらっしゃいます。神様、どうぞ豊かに導いて、さらに良いことに宮沢を荒らしてください。と思います。この与えられている賜物があるんですが、自分のためにちょっと用いてしまっています。これは主のために用いていく。その時にその賜物が最善に生かされるとともに、その賜物が最善に伸びていきます。天の様、どうぞ豊かに導いて、さらに良いことを宮沢を荒らしてください。何かショッキングなことがあって、その事柄からちょっと抜け出れない方がいらっしゃいます。徹底して感謝をすることに、献身をするように。その方が献身、主に委ねるということをなすときに、それが大きく変わっていくのがあります。イエスの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。それでまず全員でですね、罪の悔い改めの祈りとプレモンしたいと思います。共に祈りいたしましょう。それではご自分の癒しの祈りの方も他の方の取り出しをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという皆さんの祈り、これを神様は聞いてくださいます。その祈りを神に求める、これもしたいと思います。共に祈りを立ちましょう。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。またお一人一人の体に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。この聖霊さんの豊かな癒しの力をあってあります。体の病を取り除き、精神の病を取り除き、霊的な解放をあってください。もちろん今豊かに私たちに飲んでくださっていることをありがとうございます。このイエス・キリストの胸を打って病の力を打ち込む、イエス・キリストの胸を打ってお醤油人の家族精神の病を打ち込む、イエス・キリストの胸を打ってお醤油人の家族精神の野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、イエス・キリストの胸を打ってお醤油人の家族精神の野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、これが野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、野菜、
感謝の申し訳ありません。 ました。やっぱり終わりたい気持ちがないと連絡がありましたら、それは嬉しいです。